朝倉純子と申します。教団年金業務室というところがございます。私とあと2人のスタッフ3人でやっております。まあ、理事会常任理事会そういうので全部サポートしていただきまして、業務は私たちも3人でやってる。これは例えば、ルーテル教団とか、それから聖公会の方も、それから、他のキリスト教プロテスタント教団の方が聞きにいらっしゃいます。どうやってるのかって、教団年金評判がいいようなんですね。しかし何人でやってるかって言って、私たち3人です。このロートルとあともうちょっと若い人とやってるって言ったらびっくりされるんです。そのくらい周りで教団一体が全部支えてくださってるので、なんとか今まで間違いもなくできてると思います。それではもう前段は少なくいたしまして、皆さんのところにこれがまず手元に配られてると思いますけど、教団年金が実際に始まる前までのこと、よくご存知の方はまだかとおっしゃいますかもしれませんけれども、1ページ目の最初に教団年金、引退教師の生活を守る教団年金を目指して、この題はいいですけども、教団年金の始まりというところ、これはスライドにございませんから、実はですね、もう教団が発足した1942年より前、やはり先生方、もう先生方の老後生活を支えなきゃいけないということは教団の中に十分あったと思うんです。それは1941年のまだ第1回教団総会が始まる前から、財務問題と謝恩金問題、謝恩金問題、これは当時の恩給みたいなものですけれども、それのことを頭に入れて始めたということがあります。そして1942年に第1回教団総会が行われました。創立総会と言われてます。ここでやっぱり創立総会というと、やれ気候がどうとかというのかもしれませんけれども、記録によりますと、職員教師に謝恩金を支給する、はっきりとそれが書いてありました。記憶があんまり定かじゃないんですけど、これだけははっきりと読み取れる文章で書いてありました。この財産はどこから出すかというと、教団の普通財産から出すということになっております。普通財産というのはそんなにどうしてか、どこから来るかというと、この頃は北米、カナダ、また主にはヨーロッパ、アメリカだと思いますけれども、ミッショナリーからお金が来ておりました。そのお金をでもって教団も成立しましたし、いろんなことが始められまして、それを使ってって言い方が良くないかもしれない、それで教団の普通財産から先生方に謝恩金を支給するということが始まりました。それで1948年、終戦後3年経った頃ですけど、この頃は謝恩金は一体どのくらい先生方にあげられるのか、あげられたのかと申しますと、年に46年以上在職している先生で年に1020円、例えば時代が違いますから、戦後私ちょっとよく分かりませんけど、これはこれではとても生活ができるものではないけれども、そういうふうにして教団をやってるよという姿勢と、それからシステムを作り始めてました。その時にですね、初めてこの1948年に、これでは先生方は生活をしていただく、これ先生って言ってもこの時はやはり引退された先生ですけど、とても無理である、それではということで、1948年第5回教団年金で謝恩デー、やっぱり戦後ですから英語を使いまして、謝恩デーとなりました。その時の定めて、そしてその時の礼拝献金を謝恩部、まだ年金局も何もできておりませんから、謝恩部資金のために入れよう、これが今の謝恩金献金の始まりで生まれた時でございます。そしてそれを続けてきましたから、この謝恩金献金というのは、この1948年の教団総会で決定されたことであるということを、その当時からよくご存知の方はそれを心に重く留めていらっしゃる方が結構いらっしゃいます。それから1976年に、今度はやはり事務的なこともちゃんとしなきゃいけませんので、年金局が発足し、年金局理事会が設置されました。その時は理事はまだ4名プラス3役ぐらいでございました。しかしその時の先生方に差し上げる年金というのはまだまだ大変 苦しい額でございましたので、その頃そのちょっとちっちゃい字で書いてありますけど、1978年に北海道の教会である教会の総年会から始まった引退教師を支える運動推進会が発足いたしまして、これは第20回教団総会に可決されました。このお話については後から鈴木さんが鈴木節で一生懸命面白いのよく分かるように話してくださいますから、私はこの部分は避けます。そしてだいぶ経った1986年、今までの掛け金を始めたのが64年ですから、それでもまだ掛け金の方が上で、受給される先生の数が少ないからなんとかなっておりましたけど、この頃からこのままだったら逆差屋がなってお金全く足りないっていうことがささやかれ始めまして、1986年頃から過去勤務債務、すなわち年金制度を始めるときに、特に国ではなくて企業年金と同じ、これ私的年金ですから、あるお金を積み上げておいてそこから運用したり出したりするっていうのは常ですけれども、教団はゼロから始まりました。そうするとそういう過去勤務債務っていうのは積んでおかなきゃいけなかった額ということですから、それがないですから、これは大変、これは大変ということが起こったそうです。そして1996年に年金制度の維持推進に関する件という抽象的な題でして、中身はちょっとまだその頃ははっきりしてませんけれども、第30回教団総会で可決されました。そしてその委員会が立ち上がりました。じゃあそうしまして、中の理事たちは専門じゃないですけど、将来どういうふうに破綻するかっていうのを、ある理事はもうこの世からいらっしゃらなくなってしまいましたけれども、すごく専門書を読んで自分なりに将来の計算をいたしました。しかしそれもやっぱりある意味では素人でございますので、2003年から三菱 UFJ 信託、今のこれの言い方です、昔の三菱信託銀行にお願いして第1回の財政検証をいたしました。そうしたらば、その結果が出た第34総会2004年に、これではとてもとても足りない、もう近く将来はこれ破綻するよということが出されてびっくりしました。というのは2004年のその第34総会期で提案理由のところちょっと読ませていただきます。当時49億から95億の積立不足が明らかになった。教師の年齢構造などによりこれから10年ほどの間は年間1億5000万円の財政改正をしなくてはいけない。それをしなかったらダメだ。社本美献金は55年の歴史を持っている。1964年から、48年から始まりましたから、11月最後の日の礼拝献金を捧げるよう求めてきたが、これに教会経常会計などからの献金を加えて目標を目指すものである。現在半分 54% の教会伝道所が謝恩日献金を捧げているが、2005年には 100% を目指したい。1年後には 100% の教会が献金してくださることを目指したいというものが出ました。そうしますとですね、この時は、そしてこれは引退教師と遺族の生涯にわたる生活の安定に役立っており、全教会伝道所で支える責任がある。ここで1億5000万円必要だというのが出ました。それから1948年に始まった謝恩日献金、いわゆる最初の謝恩礼献金ですよ、それが約その頃は3000万ありました。ずっとだんだん増えて、そうしますと1億5000万プラス3000万で合計は1億8000万になりますね。それがこの総会のところに出たので、総会の方は大変驚いて満場一致で否決されたみたいなことを聞いております。私はよく分かりませんけど、それで否決されました。それではこれは困った。それで当時の山北議長とうちの前理事長と前理事長がもう秘密会議をあっちこっちでしまして、うちみたいに小さな教会にまで来ていただいて、もう朝から晩までなんか頭を突き合わせてやってられました。そして対策を立てたのはカットをすること、いわゆる 一番最初にしてるんです。後でちょっと申し上げると、どういうふうにして年金の計算になってるかっていうところ、比例部分とがあります。それを 10% カットする。それから70歳を満額にして、70歳を満額にして65歳から70歳未満で引退された方には、年々段階的に減額をつけるということを打ち出しました。それによって7000万浮き上がったんです。そうしますと、前の1億5000万、それで3000万足して1億8000万、それから7000万は生み出せたから、捻出したから、残り1億1000万、これが1億1000万が生まれた理由でございます。そして、まあ、やり方も上手だったと思いますけれども、2007年度の年金局の財務計画は年金、社運利権益1億1000万円を含む全部の計画額が承認されました。もしかすると1億1000万だけ出したらまた反対が半分あったかもしれませんけれども、それを含む財務計画ということで承認されました。そのために1億1000万の今もずっと続いている理由でございます。次にお願いします。で、一応教団年金の特徴っていうのはもう皆さんご存知ですからですけど、これは企業年金と同じで私的年金ですから、公的の税法上のなんか何ですか、年末調整とかそういうのには関係ありません。関係ができません。掛け金は報酬の 8%、 本人が1/3、協会が2/3、それから先生が転任された場合でも引き継がれます。加入期間は全部最初から、間がちょっと抜けがあっても通算されます。それから連生年金である。連生年金っていうのは遺族、奥様に先生がお亡くなりになるかもありますけれども、必ずあります。これは企業年金ではないそうです。それから次に、この年金の制度は大変福祉的な温かい制度になっております。どういうふうに温かいかというと、全国の協会が献金、社運利献金、引退教師を支える100円献金、教区協力金、特別献金などで支えている。企業はこういう時は企業の売上の中から足りない分を年金の方の、なんて言うんでしょうね、そっちの部分に振り込む、入れるってマイナスをなくすそうですけど、教団はそういうことできませんので、皆様の献金お支えによってその穴埋めをしていこうとしております。しているシステムです。それから互助連帯の精神に立った温かい給付体系である。それはどういうのかっていうと、今掛け金は細かい等級分けているのってさっきなんか出てましたけど、ここでは1等級と38等級、1等級の方は11万社員がある方、またそれ以下の方も11万円とか読み替えております。で、38等級の人は48万社員がある、まあ、50万も80万もあるか私は知りませんけれども、そういう方も48万で掛け金を払っていただくと、そうしますと高い方と低い方とすると100対23になります。しかし給付をするとき、受けられるときはですね、計算法が温かくできてますので100対60になってます。ですから大きな協会ばっかりずっとなさって先生は、僕これだけっておっしゃる先生は誰一人いらっしゃいませんけれども、その先生たちのたくさんかけられた掛け金やなんかは、その、まあ、少ない先生の方にこう差し上げられる形になっておりますので、これが大変温かくて、こういうことは他にはないそうです。それから年金額の計算としては、固定部分が30万、それは社員のいくら全然関係なく固定部分が30万あって、それプラス比例部分があります。この比例部分の計算の時に平均の報酬額を出します。その平均の報酬額の出し方もお辞めになる最後ではありません。その先生が入ってらした一番高いところ、10年を取って平均を取り、そしてその平均の額を計算上の額といたします。ですから多くは生田先生もそうかもしれませんけど、大宮協会にずっといらして、こう、しかし今は本庄でしたか、いらした時に、まあ、こうなった場合でも、ここで計算すると大変申し訳ないんですけども、一番高いところの10年平均で計算しますから、大丈夫です。それが大丈夫って言ったら何て言ったらいいかしら。それと、 先生方には60過ぎるとお元気だけど開拓伝統をしたいとおっしゃった時には、開拓伝統ってゼロの場合もあります。ですけども今まで加入してらしたところの平均で計算できますか、お辞めになった時はちゃんとあの年金計算ではそのゼロの時代のことは大丈夫です、影響なくてお受け取りになることです。こういうのは大変あの温かくできてます。本当はですね、あの年金は同額にしてほしいっていうの今でも出ます。あの教会の大きさによって違うか社員が違うかで、まあ辞めた後に同じっていう方が今でもまだいらっしゃいますけど、実はこれはご自分も3分の1出してらっしゃるということで、そういうことすると贈与税みたいな税法上の問題に引っかかるそうです。ですからその差をつけてあるのはそういうこともあります。それともう一つは計算上の加入期間、加入期間から20年を引いてそれを年度と年数としますけれども、例えば、50年かけてらした先生がいらっしゃいます。そうすると20引くと30年ですね。しかし最大を20年といたします。ですからその10年分の掛け金とかいろんなものはご自分の方ではなくて、やっぱり他の先生方の分 の, あの少ない方のにこう流れて、そっちを埋め合わせするような形になっております。それから次は、次よろしいですか。年金の種類はもう皆さんご存知ですから、あの終身、有期、それから10年未満しか掛け金をかけてらっしゃらない先生は10年未満だからないということではありません。それを一時金という形で計算して差し上げますから。次、あのそれで今どういうふうになったかといいますと、教団年金の現状を申し上げますと、これ16年の12月のデータを取りまして、あのいたしました。今その時点での全教師教育資料2720人ちょっとあります。その中でこの左の白いところ未加入、この方はほぼ4分の1ありますけど、この方は一度も年金入ってらっしゃらないっていうことは、いわゆる掛け金を納めていらっしゃらない方、それから右の色のついた方で、加入者といってます。一度でもあの年金の掛け金をかけてらっしゃる方は私ども全部加入者と呼んでおりますけども、その方は2070人いらっしゃるんですけども、だんだん最初のうちかけてらしたけども無認証になったりとか、あの教会のいろんな都合とかなんかいろいろ理由がございますけれども、納入休止者をしてらっしゃる方が去年の12月の中でほぼ4分の1弱いらっしゃいます。そうすると下の半分ちょっと何パーセントですか、 66% の方の掛け金で日々のこの受給者に差し上げる分を、まあ、満たすというかしております。そうしますと、あのまず加入者っていう中にはどういう方があるかって不思議に思われるかもしれませんけど、まず牧師先生ご夫妻が牧師先生でいらっしゃる、ご夫妻が牧師先生でいらっしゃる方、お二人の資格がちゃんとおありになって担任教師をしてらっしゃったりしてらっしゃいますけども、教会の関係で一人しかダメだよという教会が多くございますので、まず主任牧師だけ、そういう方は最初からもう入ってらっしゃらない、途中からお入りになってもいいんですけども、そういう方が結構いら 5% ぐらいあります。それから教務教師にお出になって、学校にいらっしゃった方は私学教材なんかがあったりして、そちらの方だから教団年金はいいっておっしゃって、それで始められた方は途中どっか教会に戻られてもやっぱり途中からまたどっか学校に呼ばれるかもしれないと思いが終わりになるのか、入ってらっしゃらない方が 21% もいらっしゃいます。それからあと一つこれが問題かもしれませんけど、認知があるのに無加入、それはやっぱり教会の都合で何ともちょっと先生の年金の掛け金もっていうところ、それが一番私は今の時代問題だと、今の時代でこれからもあの教区は考えていかなきゃいけないことだと思います。それから 29% の認知があるのに無加入って先生は順位を受けた年を調べました。そしたら40代後半、50代後半、60代、78歳まで順位を受けになった先生がいらっしゃるんです。 記録所というのを登録したということは、もう一度社会人になられて自分は厚生年金とかなんとか年金があると、それから C コースでお入りになった先生はもう教団の年金は、まあ、あまり当てにもしないし教会に迷惑をかけちゃいけないという思いで入ってらっしゃらない先生が結構いらっしゃるということが今回よく分かりました。それから次に参りまして、先生よろしいですか。この社運今かけてらっしゃる先生方はだいたい1等級から1等級から38等級まで11万から48万までをちょっと人数を調べました。この、ね、は2013年現在でございますけど、この数ってほとんど毎年変わらないんです。そして私どもは一人でも多くの方が一人でも早くお入りくださいっていうのも進めておりますので、一等級がある時代からずっと増えました。それは大変結構なことです。でも財政上は苦しい時代もあるんですけれども、まあ、こういうふうにして1等級の方が一番多く、それから38等級の方は 5% 弱まだでございます。そしてこういう世界では 5% を超えたらば一つ次の段階を考えなきゃいけないっていうのは言われておりますけど、まだ大丈夫です。そして一番背の真ん中で高いところは15等級、ここですね、左側の高い方が、25万円詐欺、それから右のちょっと高いところが10等級で20万円、大体その前後が多いっていうのがお分かりになるかと思います。それではその今掛け金を払ってらっしゃる先生、それはこの棒グラフの方で濃い色が掛け金を払ってらっしゃる先生です。薄い方は加入者であるけどかつては払ってらしたけど今払ってない、でもお辞めになった時は年金を受給資格は十分おありになる先生、そうしますと結構白いっていう薄いグレーのところもいらっしゃるということで、これはちょっと制度が苦しい一つでもあります。それからこの折れ線グラフは受給者の数です。受給者はだいたい今ここが何歳かな、80代、70の割か80、90弱の辺が多いですけれども、その先生方にはこの16年12月現在この先生方にしっかりと差し上げております。で、一つ左の方でもうゼロに近いところでこうあるのは何かと申しますと、先生方は65歳から年金を受け取りになることができるんですけども、減額はかかりますけども、お病気などで現役でお病気でお亡くなりになった先生は、本当はもっとなさりたいのに残念ながらお病気でっていう時は65歳っていう線は使いません。ですから55歳でお病気で亡くなられた時にはすぐに遺族年金を差し上げることができます。で、遺族年金でも奥様がいらっしゃる方もいらっしゃらない方もいろいろあります。それからお子さんが小さい方がいらっしゃる方も時にあるんですね。そうしますと20歳を迎える前の月まで遺族年金を差し上げることができます。ですから有期で例えば5年先生が亡くなられて、この先生はかけてらっしゃる年数から見ると5年有期だと言っても、そのお嬢さんがこれから20歳未満までは13年あるとします。例えばと13年間は差し上げるというシステムになっております。今も何人かいらっしゃいまして、ここでちょこっと上がってるとかありますでしょ。それはその方でございます。関東教区にもいらっしゃいます。それから次のところで、このような温かく大変いい制度だと私は思います。とてもよくできていると思いますけれども、それをしておきますと下の青い線掛け金額、上の赤い線が先生方に差し上げる支給額です。1997年を境に逆転しました。結局掛け金の方が少なくて年金支給額が多くなって、その穴埋めっていう辺で私たちワニの口って言いまして、だんだん広がってきたんですね。それをワニの口と言ってますけど、そこで私たちは後からの鈴木さんの方もそうですけれども、社運費献金、それから引退教師を支える運動の献金をもう 心して祈りながら、もう無理も言うこともあるかもしれませんけど、お願いしている理由はここにあるんですね。そして下の青いところは謝恩日献金です。ずっとで、ちょっと2016年だけ色がちょっと濃くなっております。それから黄色いところが100円献金の方です。そうしますと、例えば2016年は支給額と短期金額の差が1億2900万ありました。それでその2つの献金だけ足し算しますと1億1311万あります。そうすると上にちょっと細くちっちゃな字で書いてありますけど、まだ1589万不足しております。それは資産運用益とか他の協力金、特別献金、いろんなもので日々差し上げる額には、これで上げるお金がないから困ったということは一度もございません。ですからこの調子でもうずっと車の前輪と後輪だってよく先輩の方たちおっしゃるんですが、2つがうまく働いてればいつもこの差を持ちながら、いつも鼓動しながら続くことは可能だと思います。しかしそれは不安材料になります。それから経済が今みたいにマイナス金利だどうとかこうとかってなりますと、ですからそういう不安材料を不安のないところまでは持っていこうというのが年金局が考えていることでございまして、じゃあ次お願いします。おかげさまで1976年年金局事務局ができてから去年まで積み上がった毎年収支差額を積み上げてきまして、この時でご覧になるとお分かりになるように一つもくぼんだところはございません。少しでもちょっとずつのところはあるかもしれませんけど、積み上げております。これがそして今のところ42億2325万円というすごいもう額を積み上げて、積み立て金という形で私ども持っております。そしてそれじゃあそんなに失敗することでないかっていうのがもうよく出るんですね。私たちは100円献金も一生懸命してるし、謝恩日献金も一生懸命してるし、でもこれがこれから先の図なんでございます。そしてこれは2014年にいたしました結果、また今年もしまして来年は2018年の4月に結果が出ますから、どういうふうに出るか分かりませんけれども、2014年の結果を見ますと結局左の下のところにあります過去勤務債務、これがねその時41億でしたけど、去年また42億になりましたから、ここを積立金が42億になりましたから過去勤務債務は40億に下がりました。でもまだこれだけが必要だ。どうして必要かっていうと、加入者分と受給者分の、私もちょっとこの計算よくわからないんですけど、総給付原価、今の何に変えたらいくらいるかっていうのを計算してくださいます。そうすると134億必要だと。それからこれから皆さんのお払いくださる掛け金収入が52億あるから、責任準備金として82億あればいい。そしてそのうち2016年末は42億積み立て金があるから、過去勤務債務これからあと40億必要なんですよっていう、なんかこれを言うと恐ろしいような数字でございます。そしてこの後は長い時間をかけるということになりますけれども、結局これから教団年金をしなきゃいけないことは、この制度を破綻させてはいけない。途中で申し訳ないけど、皆様方のお孫さんぐらいが今こうやって活躍する時代になっても、これは教団年金は破綻しててはいけませんというのが、先ほども出ましたように今の先生方が心配しないでっていうのに若い先生たちに言って聞くかと分かるかどうか分かりませんけれども、そういうことじゃなくて今伝道に励んでいただきたい、そういう思いがありますので、これは絶対に永久に破綻してはいけないという思いでこういうのを出しております。そうしますとその次のページになりますけれども、私たち年金局年金の基本方針としてはどういうふうにするか、どれを掲げているかっていうと、まず給付水準を引 き上げたり、それから掛け金を引き上げたりはしない。もう給付水準は2度比例部分を下げさせていただきました。それから掛け金率っていうのは一番最初スタートした時は 6% でした。その次18年ぐらい経ってから 7.2% に上げさせていただきました。それで今 8% です。もうこれ以上掛け金は上げない、先生方に差し上げる分もこれ以上低くしないように。これでも今最高は88万、どう逆立ちしても88万3200円なんです。議長されても、議長とか大きな教会にいらしても全然それは逆にないっていうか違わないんです。そうしますと割り算すればよくお分かりになると思います。最高でですよ、月に7万3000円ぐらい。そうしますとこの教団年金っていうのは、先生方もほとんどの先生私学共済か、厚生年金入っていらっしゃいますが、公的年金を補うものとして、そして私学共済は私分かりませんし、それから厚生年金の方も先生方の収入をはっきり掴んでるわけではございます、厚生年金としての掴んでるわけではございませんけれども、大体先生方の平均を取ると大体ご夫婦揃ってらしてリタイアされた時の厚生年金は12万とそのたけたおじさまたちは計算してます。そうすると12万とさっきの7万2000円で足してご夫婦で老後本当に今までごくお疲れ様でしたって。でも先生方あちこち呼ばれてお説教とかそういうのしてらっしゃいますけど、それは別としてそれは本当に呼ばれてらして先生はもう嬉しいとおっしゃる先生もたくさんいらっしゃるからいいんですけども、そしてゆっくりとお二人でゆっくりお過ごしいただきたいっていうためにも、それともう一つは教会をお離れになると牧師館に住んでらした先生お家がないですよね。で現役時代にお家を整えられた先生は昔は知りません。昔はなんか先生なんとか先生のお家を敷地がなんとかだっていう噂は聞いたりしますけど、それは別でございまして、先生方はさあこれからどこに住もう、奥さんと一緒に、娘たちはもう出来上がったからないけどもという方のご相談が結構多いです。その時に教団年金の方がそのどこにお住まいになるか、それによって住む地方を、東京はなかなか無理なんですけども、埼玉も高崎に近い方たくさんありますよね、ホームもあっちの方、それとか栃木とか自分 の, あれの新潟の方とか、お決めになるんです。そのご相談のお電話があるんですね。ですからそれにも役に立つっていうことで、私は大変ね嬉しく思う。ですから資産をして差し上げます。 お尋ねがあればその代わり役員にもお知らせしません。先生本人がお電話があれば、先生2年後に辞めたいと思うけど僕がどのくらいもらえるっていうことには資産をして差し上げます。そしてさっき積み立て金をもっと増やさなきゃいけないって申し上げますが、もう一つのスライド、はい、これじゃあその積み立て金を引き上げるためにどうしたらいいか。今現在はだいたい42と40ですから、だいたい半分が積み上がった。これを上げるにはどうしたらいいかっていうことを、やはりそういう試算をしてくださいました方、専門の方ですけども、現行今までまでのやり方で掛け金と諸献金、これを予算の中でしましたが、実際よりはちょっと9500万少ないじゃないかと思いになるかと思いますけども、計画額を大体こうしました。それを100円献金、それからその他の特別献金なんかをちょっと加味して、今の状態を10年続けていくと積立金は10年後には 60% になる。それでは私どもが出した社恩備献金1億1000万、これを達成したとします。それから100円献金は従来通りの、4000万プラスアルファを足して1億5000万円をしたときに、20年それを続けていくと、これ大変ですけども、20年続けていくと20年後には積み立て金の 80% になる。そしてその後はちょっとあまり恐ろしい数字だからここには入れませんでしたけれども、そしてこういう年金制度というのは その積立金が 80% に達して、それをずっと推移してきたら安全線と言われてて、 80% になれば、まあ少々怖いことが、世の中がこう財政的に怖いことが起こっても、まあ耐えうる力があると言われてるそうです。そこにするまでには社運備転金が1億1000万が続いたと、20年続いたとして20年、今は社運備転金は特に2016年去年では4100何万でした。ですからちょっとご自分で計算してくださるといいと思いますけれども、そんな風に、ですからここで社運備転金よろしくって、もう本当に私の顔を見ると社運備転金出したわよなんていう教会があって、もう本当にちょっと心痛いんですけれども、どうぞご理解いただいて、教区もいろいろと費用がいる時であります。だから費用の問題じゃなくて、これはまずリスク要因ではあります。まず先生方がお辞めになるのが今ね73、4、5ぐらいです。この前93の先生がリタイアされました。それで若年化するとどんどん経費がまあいりますね、当たり前です。それと掛け金の中断者、今かけてないって先生がさっき、全体の和の4分の1弱ありました、あのパーセントが増えるとこれまた大変なことになります。しかし教会でもどうぞ先生方もう一等級でのままでもいいですし、その続けていただくっていうことが第一、それで掛け金を教会からお出しいただけたらっていうのが私たちの切なる願いです。そしてこの信仰的側面に立ったということだけちょっと読ませていただきます。これはうちの教会は少ないからどうとかこうとかって出せないっていうことを言ってるともう出せないんですね。ですけどみんなで支え合って、先ほども随分出ててこの教区はいいなと思って私聞いておりましたけれども、信仰的側面から、これは9月に所定された前の理事長がもう口酸っぱくずっと言ってたことをちょっと読ませていただきますと、アブラハムが行方を知らず旅立ったごとく、教師は主の召命に従う、主は教師を生涯守りたも、そして主はそのために信徒の奉仕を用いたも、これでもって私たちは、まあ、私もこれに携わって約10年になりましたけど、この思いを持ってこの仕事っていうか技をさせていただける喜びを感じております。で、最後のページご覧になるとよく分かりますなと思いますけど、みんなで支え合おうということです。ちょっと言葉足らずお分かりいただけたかと思いますけれども、私の説明はここまでにさせていただきます。後で質問あったらお受けいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。